復活するが遅いわけだ。復活するが遅いので、隣に行くが多いのだと思う。どうして復活率は3月の終わりから4月の前日まで、そんなに動き回るのか、申しますと、春分の日の後に、満月の最初の日曜日が復活するということになっておりますので、今年は秋分の日の直前に満月が進むだろうと思います。しかしその復活節の前、日曜日を除いた40日間を今週の水曜日から始まるわけであります。四十節という言葉、これは英語では特別な言葉を使いまして、シロウタイという言葉を使っています。わかりませんので、調べてみますと、それは昔の古い英国のアングロサクソンの言葉で、ダンゲロスのダンゲの意味という意味の言葉です。それで、この四十節というものは、私たちがダンゲロス、だから書いた断絵を引きになるという、そういう意味としてキリスト教会においては、世界的に非常に人間な生活をすることになっています。みんながやるわけではありませんので、四十日の間肉もほとんど食べられないというので、外国では四十日になる直前に、おそらく今頃であろうと思うんです。いわゆるカーニバルというのでありまして、コンチャンサーと、これはカトリック教会の風習であろうと思うんですが、私たちはそれよりもこの四十日の時期というものを非常に進んでいるから過ごしたい、そういうふうに思いまして、今日は迎えるという時代をやったわけで、またこの四十節のことをレルトという言葉を使いまして、よくこれは教会内でレルト、今はレルトのこういうことを、このレルトという言葉も調べてみますと、これは春という言葉です。何者も押し詰められて寒さのために引き込まっていたのは、また日が非常に短くなっておりましたから、レントの頃になりますと暖かくなって、同時に非常に日足が長く、日が長くなるというような意味で、こういう言葉が出てきて、キリスト教会に伝えに伝われて、のだそうであります。それで、このレントというこの時間は、時はただその日があるからというのでブラック生活をするというよりも、私たちはこれを最も有効に、我々の心の成長のために有効に使わなければならない、用いなければならない。どうぞ神様の栄光を表すことができるように、私たちが新しくすられて ていくようにこの40日間が考えていきたいと願うわけであります。しかしそれで第一に考えますことは、そんならこのレントのシーズンだから何か一日一年として言われるようなわけで、良いことをして、気の毒な人のために献金をしてみたい、それから、今までやらなかった掃除をやってみるとか、いわゆるあの人は良いことをしているというふうに、やったら私たちの罪が少しは消されて軽くなるか、そういうふうにやる人もございますけれども、私たち聖書が言っておるところの罪というのは、そんなことをしたからといって軽くなるものでもなければ消えていくものでもあります。それで、その間中、あるいは肉をつけないだとか、あるいは何事にもこの趣味をしないというような、そういうふうなことをやることが、この年度の責任であるというふうに一番大切なことではないと思います。そういうことを昔からの教会が強要するものですから、いわゆる断食騒ぎのカーニバルなんていうものが出てきたのであろうと思います。この40日の他には、その間に日曜日は40日の中に誕生日入れられております。私たちは日曜日を2つその有意義にこの期間を使っています。有意義に使っていくということは、日曜日はどういう日であるかということを考えています。そのことは何回ユダヤ教の時には、安息日と申しますものは土曜日であります。今日でもプロテスタントのある教会では、土曜日を安息日として厳重に守っているところ、それが本当のキリスト教だと言っておるところの一つともありますけれども、キリスト教の歴史を見ますと、キリスト教の安息日は日曜日に変わりました。どうして変わったかと申しますと、これは我らの主イエス・キリストが復活をなさったところの記念になりました。そういう意味においては、私たちは日曜日というものは年中復活の記念の日として守っている。しかし復活の記念の日として守るという時には、どういう意味であるかといえば、主イエス・キリストはいつでも私たちと共に生きておいでになりまして、本日のこの礼拝の中に見えざるところのご主人としてそこにおいで、私たちの毎日の生活の中においても、主イエス・キリストは生きておいでください。私たちがこう何か困ったときに、私たちを思い出さなければならないことは、自分の中に置いてくださるところの主イエス・キリストの厳粛なりこの御臨在というものを、本当にその時改めて信じなければならない、こういうことを私たちは思うのでありまして、私たちの礼拝の対象は主イエス・キリストであるということを、他の時にもまさってこの日曜ごとに覚えて、そうしてこの4月22日にある復活節をいただこうということが第二に考えたいと思います。その次の問題は、この時期に私たちが特に他の時よりも努めたいことがあります。その一つのことは、私たちの中から傲慢な心をなくするということのために、目標を一つ立てて毎日 て私たちの生活の中で、私たちが慎み深い祈りを持ち、また自分の心を訓練していくということが信仰において必要であろうと思います。傲慢の罪というものは私たちの中からはなかなかこのなくすることができません。自信のある人ほどこの心が強くなるわけで、このことを昔の古典の中にも書いておりまして、皆さんもご存知で、名前は知ってるけども読んだことがよく言われる人の中に、13世紀に出ましたところの、ダンテ・アリゲリというダンテという人が歌におりまして、たくさんの書物を書いております中で最も有名な新曲というものがあります。それでそのランテという人は誠にこの誇り高いところの人でありまして、生涯一時はフィレンツェという町の首長のような仕事までやった人でありますが、独立の都市でありますから王様のような人でありますが、それが政治的に負けまして、フィレンツェを追放されてしまいまして、一生放浪の生活をフィレンツェを何とかして武力を用いてでも帰りたいと考えながら、ついにこの町に愛する町に帰ることができないで生涯を終わったところの人でありますけれども、その人の書いたものがある新曲というのが天国地獄編天国編天国編というのが書かれて、なかなか読むのに難しい書物でありまして、解説書を傍らに置きながら読まなければどうしてこういうことを言っているかわからないという意味がありますが、しかしそのそれに取り憑かれたところの人はもうやめることができないという素晴らしい書物で、これは地獄と煉獄と天国というものを書いておりますけれども、実際はこの世の中に生きているところの人々のことを書いております。地獄の中には彼はカトリック教徒でありますのに法王まで放り込んだというふうな、いわば改革者でも宗教改革者です。ところがこの人も自分の傲慢さに悩みます。でどうしたら自分の傲慢を起こることができるかというので悩んだと見えまして、やがて彼は天国地獄を遍歴をしましてから煉獄に入りまして、ある高い丘に登って恐怖をしながらですね、背中に罪の重みを背負って煉獄の中に霧のない煉獄の道を坂を登ってまいりまして、やがてこの晴れ晴れとしたところまで出てくる。見るとそのところに大きな白い羽を張っているところの煉獄使いたちが飛び交っておりまして、どうしてその口から出る歌を聴いてみると幸いなるかな心の貧しいものと歌っております。そうしてやがてその彼のところにその一人の天使がやってまいりまして、非常に大きな羽真っ白な羽でもって彼の死体をですね煉獄に入るときにここに罪の印であるピーという印をつけられる。ピーというのは味方という罪という逆である それをつけられて傲慢な罪を彼は額につけて歩いておったところが、この天の使いが中身を彼を打つのですね。で、打たれると同時に彼はもう目が浮かんで倒れてしまうことがあるんですが、やがて気が付いてから、ここの使いのところに手を当ててみると、いつの間にか、この自分の傲慢な罪のピークの罪が消えてしまっているんですけど、彼を案内してくれましたところの、彼の尊敬する大臣、ヴェルギリウスもそれを見まして、死もまた我を見て、微笑みとまえると言って、そのところが書いています。考えてみると、私たちの心の中に持っているところが傲慢の罪というものを神によって清算していただくことは非常に難しいことであると思います。主イエス・キリストさえ十字架を受け、そうして多くの人々の死活に耐えて終わる気になりました。この時のことでありますから、私たちもまたそのことを学ばなければ。今の人が先ほど読みましたところの、ルカ福音書の17章の終わりのところのしもべの話を読んだら、この頃の方はどう思うであるか。こういうことは今の労働法に合わないと言っておっしゃるに違いない。ちょっと入れて働いて、出て働いて、そうして疲れて帰ってきて、それでもご苦労さんと言って一言申し出るのが言わない、帰って早く晩飯の料理をしてもらいたいと思ったから、そうして、夕食の料理を、そしてその上で私は無益な仕事であります、なすべきことをしただけであります、それは一つ私たちの心に深い謙遜なということですね、一つ目下りの徳というものをいただかなければならない、大切な意味であり、私たちの周りの人でもこの下りってくださるところが主イエスに伝わっていると、その次に考えますことは、このいわゆるレントの時期に、これをよく用いるために、このどうしたならば、このキリストの苦難というものを自分のものにすることができるということです。教会へ来てたそれを話をお聞きになりますから、はの十字架によって私たちの罪が許されたという原理のような話はいかがよくご存じでおいてるんですけど、そのキリストがこの自分の罪のためにキリストは十字架にお付けになって苦しんでいた。よくもイエス・キリストは本当私の救うという人であるところの私のために、あんなに十字架で血を流してまでお苦しみいただいたのは何たることであろうというふうに、私たちはこのキリストの大きな十字架の苦しみというものを自分の身に応じて経験することができるようであるか、まあ、そのためには聖書を深く読むことが後で申し上げますが必要であると思いますけれども、もう一つ私はお勧めしたいことは、そんなにたくさんの書物を読みにならなくてもよろしゅうございますから、この40日の間一冊でも信仰的な素晴らしい書物をお選びになって、キリスト教の古典と言われるような書物をお選びになって、 改めてご覧になってきたらいかがでしょうか。例えばアウシュビッツの書き残しておりますところの懺悔録、昔は懺悔録と翻訳いたしましたが、今はアウシュビッツの告白という名前で出ております。アウシュビッツがいかに魂の遍歴をして、どうして劇的な引き合わせでしたかというようなことはですね、出ております。これは岩波文庫の中にも服部という方の素晴らしい役で、上中堅の参加になって出ておりますので、一つお読みになっていただきましたならば、いいかと思います。また短いものでは、このブラザーボーレスという人の、これはカトリックの人のことであるんですけど、ブラザーボーレスという人がありまして、この人は修道院の中で一生台所で働いた人で、それでもそのブラザーボーレスという人が、その中で思考不可よく生きたかということが書いてある。それはもうお示ししてみたいと思います。あるいは前にも 2,3 回続けてお話をしたことがあります。アシティのフランチェスコのことを書いたので、その生涯を書いたものが何冊もあるいはそのことを書いた古典的なものには、フランチェスコの小さい手もなくの文字が、私は自分の心が枯れるようになりましたに、どうもこの世の中のことにばっかり気が進んでいていけないなって自分で思いますと、出してこのアシスフランチェスコ小さい手花という書物を読みます。私のおわんの説明する書物の中のコトリエの説教というのは、その中から取ったものであります。でこれがとても素晴らしいものです。あるいは皆さん、これも岩波文庫でお求めになります、竹友宗英文学者ですね、非常に有名な方の素晴らしい役でありますが、ヘンドレッテというジョン・バニアの書いたヘンドレッテの役にも役に立っていただいたんです。これはやっぱりですね、キリスト信者としては人は読まなければならない。あるいはもう少しこうなんていうんですかね、神秘的な深い心の中にはマルティン・ルターの書いてあるところが非常に愛読をいたしました。テオロギア・ゲルマニカという書物があります。これは日本語になっておるので、これはこれもやっぱり素晴らしい書物であります。あるいはこの頃の書物では、例えば日本に来られたマザー・テレサの書物というものもお読みになっていただいたら、これ一つだけでもこのベントの頃にくださって、どうしたらきっとご自身の本当に魂が現れたようなお思いになるだろうと思います。最後にはどうぞこの時期にこそ本当にゆっくりと心を込めて福音書を読んでいただく。福音書をただもう私は全部読みましたというわけではありません。考えながら 思いながら福音書を一つ開いて読んでいただきます。長すぎるとまたやるかが長すぎると考えますから、イエス・キリストの行動を非常によく書いてあるところのマルコ福音書をそう読んでなくて見ていただきますと思うので、そうしてこの私たちの信仰の道に来て、またこれの完成者なる主イエス・キリストを仰ぎるべきと言って、ヘブル人への手紙の第12章の初めの方に書いてありますけれども、どうぞそのことは一つでやっていただきたいと思います。そしてこの今日、首都エルサレムを訪ねるところの人で、経験の厚い経験心の厚いクリスチャンがエルサレムに参りましたときに、ディアドロサという石畳の道がありまして、このディアドロサというのは悲しみの道、嘆きの道という意味の言葉でありますが、そこのところにそのファーストステーション、セカンドステーションという、ここのところでキリストが十字架を負って、おられたの、つまずかれたところだというのが、今で印がついております。その道は、この街道の3分の1の幅もない道であります。そのところで、信仰のある人々が祈っている姿を私たちが見ます。まあ、大変、この、非常のない話を申しますけれども、実際、キリストがお歩きになったその本当の道は、そこから10メートルの下にあるんですけれども、その道は埋められてしまって、本日はそのところに、文房協会のところにあるのであるけれども、それは実際のこの道の話でありますけれども、私たちはこの時期に、少なくとも毎日、私たちの救いに力あるところの主イエス・キリストと一緒に私は歩いて、人生を一緒に歩いている、そういうふうに痛感される中、私のお世話になりました、聖書を読んできた私の恩師は、その聖書の向こう側の中に歩みたのを主を歩いているのではないか、そういう意味においてこのお時間、そういうふうにして今年のイースターを迎えましたならば、私たちは違った思いを持って今年の復活の季節を見、そしてなおも本日我々と共に生きて、我々と我々の悩みも苦しみも悲しみもまた喜びも私たちと共に分かってくださって、私たちを永遠に生かしてくださったところの主イエス・キリストに近づくことができたと思っております。皆さん、この時を与えられまして、この水曜日から始まろうとしております。四十節思いながら私たちを過ごしました。どうかこの時期に私たちは我々の傍らに、あるいは我々のうちにおいでくださいまして、私たちを生かして生かしておりますところの主イエス・キリストをしっかりと仰ぐことができます。必ずことがありましても、主と共であるから信頼によりまして、確かなる人の歩みをすることができます。我々のために罪を負うて許しがない、我々の仕事の重荷をも負うてくだされますところの主に近くことができます。 特にあなたのお迎えするのは